人生ついでにゆるっと覚醒してみちゃう。おはようございます、こんにちは、橋本由美です。今回のテーマは胸熱な市場創造の話ということで、ゆるっと覚醒マインドでお届けします。ちょうど前回のテーマタイトルとなんか続くなと思うんで、このお話は日を置いてるんだけど、まあまあたまたまですね、すごい久々に胸熱な話を聞いて、まあ、その感想を交え、まあ、今日はちょっとビジネスというか、まあ、ビジネス中心の話でちょろっと、まあまあただただめっちゃ胸熱になったっていうだけの話です何が胸熱かって、いろんな人の話を聞いたりすることはあるのですが、まあ、その中でも結構あーって、なんか本当にね、いるその会場にいた人ほぼ全員が胸熱になるっていう、そんな話だったんです。まあ、ちょっとねかいつまんでお話をするのでまとまりは少しないんですけれども、誰の話を聞いたかっていうと、アスクルって皆さんご存知ですかね、あの明日来るアスクルっていうねあれです。で、そのアスクルはもともとというかプラス株式会社という、まあ、大きな会社さんがあって、まあ、そこではアスクルだけではなく、学校に向けてとか医療とか介護系に向けてとか、まあ、いろんな事業展開があって、そしてグローバルに展開をされていて、もともとは文具卸店から始まり、そこがね、自分のところで工場を持ってっていう広がりの歴史から、まあ、いろいろ話していただいたんですけど、すごくみんなが共感してた、もう私もあーって思ったのが、まあ、市場でねトップナンバーワンを追っかけても絶対トップは超えられないと。であればお客様の満足度当たり前なんだけど、そのまだ声になってないものを作る、まあ、つまりそれが皆さんで分かりやすいのは Amazon だったり、あの Facebook のメタだったり、そういうやつですね。今ここにはないけどあったらいいなを形にする、まあ、小林製薬さんなんかまさにそういう商品開発でね、素晴らしいと。で、まあ、そのねお客様の言葉になってないものを サービスに提供していくという、まあ、そういうね部署もあるんですって話をしてて、まあ、いろんな会社さんの話とか、あと自社でやってきてること、フィロソフィーで掲げてること、まあ本当にね、まずその視点っていうのは当たり前っちゃ当たり前なんだけど、それをやっぱり大きな規模でできてるっていうのがまさにすごいし、で日本の未来についても100年先ぐらいまでをね見据えながら、人口がどう減っていっていて、で学校授業もあるから学校が減っていく中で需要が伸びてるのはなぜか、もともとその文具卸っていうところだと、流通のところで手間がかかってるのをコスト削減、流通を自社で他のねいろんなところから仕入れてたところをもうトラック何十台分を2台にするとかね、なんかそういう施策をやって、まあ、それで伸びてきている会社さんなんですよね。だから本当に学校が減っても、最初はその文具の卸学校の先生たちだったけど、さらにその学校で子どもたちはお掃除をすると、そこにクイックルワイパーとかそういうのを入れて、要するにユーザーお客さん層を下げたわけですね。 それをいろんなところの切り口からやっているから、シェアがというか、あの顧客の数が、要するに消費の数がめちゃくちゃ増えるわけですよ。まあこれはもう本当すごいなと言われれば、ああなるほどだけど、これそこからやっぱりひらめくというか、その視点を持ち続けていくっていうのは、やっぱ大きな会社さんで仕組みができている中で、それこそ会社の仕組みじゃなくて業界の仕組みを変えて、業界の仕組みを変えるところからして、かつターゲットも同じ起点から広げていく、まあこれは本当にすごいよね。でその間でコストがかかってる部分を削減してるっていうのは、結局そこで無駄な仕事で消費浪費されてる会社さんも手が浮くからありがたいわけなんですよ。本当にね、しっかり、あのどうしても私たちってもう流れてるものはそういうものだと、そして慣れてるから変えたくないと、いまだに何だっけな、経理とかそういうなんかね、事務の人で言ってた人がいるんですけど、いまだに全部手入力で、なんかファックスでやり取りするとかね、もう今の時代それめっちゃ不効率じゃん、非効率じゃんって分かっててもやめられない人たちっているんですよ。まあマジで多いんですよね、マジで多い。でやっぱりその人口が減っていくという中で、そのね、浅野さんという方がおっしゃってたんだけど、ライバルは同業他社ではないと、もうこのもう環境とか時代とか、そこを見てやっていかなきゃいけないから、同業からを超えていくっていうのは、もうそれやってたら絶対にうまくいかないって言ってるんですよ。でこれは本当にそうで、その視点を早くに持てる会社さんっていうのはやっぱり飛躍してるし、長く生きていけるよね、その環境によって変えていくから。で今ちょうどその環境が大きく変わっている、よく仕事が奪われるとか言いますけど、その AI 化したから仕事が奪われるっていう視点で見ている人たちは、まあやっぱり伸びなくて、その AI にとって変わられるんだったら AI ができないところ、これみんな当たり前にそう考えると思うんだけど、アイデアが浮かばないよね、まず持ってね。でそこをやっぱり真摯にずっと声にならない部分を見続けてきてる、この感性はやっぱりセンスだけとは言えないんですよね。で感性を磨く、まあ、だからそう Google 社の話が出てて、蚊で蚊を買ってブーンって飛ぶやつ、血吸うやつですよ。蚊で蚊をね、抑制するっていうのをやって、まあ、それがすごいよねって話を浅野さんもしてたんだけど、マジでそういうところですよ。まあ、マジでそういうところですよ。すごい今飛躍して聞こえると思うんですけどね。そういうアイデアを浮かばせるために Google 社はマインドフルネスって言って、まあ、瞑想とか、結局アイデアが浮かぶ環境、状態、マインドセット、それをすると人っていうのはおのずとそのね、浮かびやすくはなるんですよね。なのでやっぱり既存のやり方、自分の考えに固執してしまいやすい人って、いくら頑張って考えてもアイデアは出なくて、むしろその枠を外していける人の方がこの先本当に臨機応変に新しいものを作っていけるし、発想できる、そういう時代だなと。で浅野さんが言ってたのは、まあ、日本のその人口の減少と、あと何十年前、2001年とかかな、その時のね GDP の割合とか、まあ、中国の話とか、 そういうね社会の話の中で日本がどれだけ衰退したかみたいな話もちょろっと出たんですけどね、まあ、そうするこのままいくと日本はこうなるよねと。だけどまあそれをね政治家の人は誰も言っていないっていう話とかがあって、まあ、そこで私は日本の未来をうんぬん言いたいわけではなく、政治家が言ってないっていうのは見てないっていうより分かってるのかもしれないけど、でも実のところ分かってないんじゃないかと思うポイントがあります。でそれは結局やっぱり事業をやってる人たちってダイレクトにそれがお金とかあと今人物の金を動かしているからまあ経営というところなので、それは時代によってそのものが変わっていく、で人のマインドもまあ変わっていく、まあ、その中でどういうふうに事業を広げていくかっていう戦略を持ってやるわけですよね。で実際にお金が動く、利益が動くからまあ真剣ですよ。真剣だし世の中のそれこそ、まあ、政治家からしたら国民のその声になってない欲求、それを見ていくっていうことを真摯にやってる人たちですよね。つまり食いぶちにもつながるわけ で大きな企業になれば家族が増えるわけですよ。社員が増えるからね。そういうところとか、つまり本当に何だろう、多分私男の子だったらすごいそういうのやりたいなって思うかもしれないよね。あんまりその国取り合戦みたいなのには興味がなくて、ただ商売の仕組み、あ、商売じゃないな、ビジネスの仕組みとかはとにかくね仕組みを見るのが大好きなんですよね私は。もう男性だったらなんかねそれでバリバリ市場創造とかね頑張っちゃうんだろうなと思うけど、女性で、やっぱ体のこともあるから、まあ、今世はそういうことじゃないんだなと思ってね、それはそれでなんだろう、金銭に触れるってで楽しいなって思うようなテーマなんですね。まあまあだから男性的といえば男性的だよね、その市場創造。でもこれ女性もやっていくフェーズだなっていうのをやっぱ感じました。あ、でちょっと話ずれたけど、その政治家の人たちは国っていう単位でね見ているっていうのもあるのかもしれない。でもやっぱり通例のもの、これまでやってきたこととかなんかそういうのに縛られてその枠を超えられないっていう、まあ、ちょっと言い方悪いけど官僚とかねお役所っていうのはやっぱそういうのが強いんだなと感じます。これは悪口とかではなくって、そういう性質があることは本当は悪くなくて、適材適所だと思うんですよね。でもやっぱり長く発展してる会社さんはやっぱりそこがちゃんとしてるって思います。で浅野さんの言葉でああと思ったのが、その拡大が膨張か成長かっていう言葉を言っていて、膨張してったらいつかなんていうの、崩壊、爆発パーンっていっちゃうということですね。膨張だから。でも成長はずっと成長し続ける、拡大、例えば売上が上がっている、よくビジネスの話でも出てくるけど、売上が上がっていて売上が上がっている要因を見誤って、施策を間違えてしまうとかね、そういうエピソードとかあるんですが、やっぱその辺がどうしてもちゃんと物事を見るっていうところをとにかく経営者はやっていくわけなので、 そこのね、そこを見ながらさらに想像していく、市場を想像、目客想像、これはドラッカーの方だっけ、あれ、あ、もうなんかね横文字の人どんどん忘れていくんですけど、顧客想像の話したと思うんですが、その言葉だったりね、あのやっぱりね、やってる人のそのシンプルな表現っていうのは本当に目から鱗で胸熱でした。前回の話ともちょっとリンクするのが、差別化っていうのは結局競合を見てるんだよね。で、個別化っていうのは、そのお客さんの個別化っていう意味もそうなんだけど、自分自身をしっかり見ていくことで結果差別化していくんですよ。結果的に、なんていうのかな、誰かの真似じゃなくてオリジナルになっていくんですね。で、それをその側面もある。前回その側面はちょっと言ってなかったかもしれない、ですけど、両方の側面があって、これ多分個別化だけ言ってもこれ飽和しちゃうんですよ。膨張なんですよね。やっぱり、その差別化、独自性、個別化、全部自分に向けて、差別化は何かと比べるからそこはちょっと違うんだけど、全部自分に向けてやりながら、外側、顧客、お客さん層に向けてそれをやっていく、両方内と外の個別化、両方必要だなというのを、痛感しました。そして大きな会社さんがやってることっていうのは、なんか雲の上のように距離感もあるし、そして規模がでかすぎるから、その従業員とかね、で、なんか大きいじゃない。で、そうすると、その自分の、なんていうのかな、人が世話できるというか、目を配れる人数ってもう大体決まってるわけですよ。決まってるわけですよ。何千人とか何万人とかになったら、それはもうトップの人はそんなとこ、人のね、そこよりも流れを見なきゃいけなくなってくる。だから、そうすると、自分の仕事を回している段階からすると、なんだか雲の上の話だったり、自分の仕事にどうやって置き換えるんだろうって、なんかね、距離がある感じがしちゃうんですけど、エッセンスはめちゃくちゃ一人の事業であろうが、なんだろう、その何万人のね事業であろうが、エッセンスとして大事なものって変わってないなっていうのはやっぱり感じます。変わってないな。で、それはね、個人個人が気づいていくといいところなんですが、でもそれがわからないとき、何が、なんだろう、ミクロでもマクロでも通用するものって一つ二つぶれないものがあるんですけど、それが何かっていうのを知るためには、結局ね、そもそも自分は何すんのっていうところにやっぱり戻っていくっていうか、そこに行くんですよね。そこが曖昧でもいいけど、そこを忘れずに活動し続けると確実に固まってくるんですよね。これをね、最初から答えを分かってからやんなきゃって思ってる人はもう遅い。もう今の時代マジ遅いんです。やりながら探るというか、やりながらむしろ育てて作るんです。なんかもう種は持ってて、何が実るか分かんないけど、とりあえず水あげとこみたいなことやんないといかんのです。で、育ちが悪かったら、植え替えるとか、土変えるとか、日当たりよくするとか、そこで考えて変えていく。でも人はみんな一回型が決まると、そこから抜けるの結構辛いんですね。結構辛い。私も割とそういうタイプです。それがもうどんどん切り替わってできる人が羨ましい。 でもあまりにも固まりすぎるタイプでもない。だけど私の多分固まるネックは本当にこだわりですね。なんかいいものっていうこだわりすぎる。そこの妥協は本当の意味での妥協はしないんだけど、しちゃいけないと思ってるんだけど、でもその外側でここはさ緩まっとこうよってところ緩めないとダメなわけですよ。ダメなわけですよ。そのたまに表現として言うのが、こう種はもう種だから硬いじゃない。硬いっていうかもうそれ以外ないじゃない。だけどその周りに種を育てる、種を守る、育む実があって、その実がカチカチだと種から芽吹いていくの結構力いるじゃない、新芽出すのも。だけどその周りの実が熟してて守ってもいるし、まあいつでもいいよという感じで形が変わるぐらいね、やっこくなってたら、そのいつでも芽が出せるわけですよね。だからその柔らかくしててもいい部分をなるべく多くする、そこをいつも意識して柔軟にするっていうことを、まあ、なるべくずっとやってきてるんですけどね、まあ、まだまだ硬い部分ありますけど、あの硬さっていうのはこだわりが強くて硬いケースと、もう一つはもう反応として、あの反応としてね、脳が新しいことに抵抗をするので、その抵抗力が反応レベルで若干強めっていう、まあ、なのでそこを閉していくっていうねのが結構パワーがいるし、で私の場合はそれが、まあ、いろんなバランスがあって、なんというかな、しっくりするまでに少し時間がかかる。だからこだわってるわけじゃないんだけど、自分の中でその脳とかね、反応レベルで、あ、これ分かんないけどこれでいいんだなっていうのに落とし込むのに若干時間がかかるタイプだなというのをね、自分で自覚してます。まあ、それは最初感覚値だったんだけど、あの遺伝子検査して、まあ、それもね出てくるんですよ。性格の部分とか、どういうところで固まりやすいとか、何が整理しにくい要因かとか、で、まあ、そこをね、ある程度栄養バランスとか睡眠とかその辺整えると、やっぱり楽に柔軟になっていけるし、まあ、ただその浅野さんの話のように、なんだろう、本当ね、先駆者的なひらめきっていうのが、憧れますよね。憧れる。多分他の人から見ると、そのある一定の層から見ると、規模とかそういうのを度外視して、何か新しいこと、他がやってないことをやってるっていう意味では、ある一定の層領域の人から見たら私はできてるって思われる可能性はあると思います。それはあると思います。でも自分の中でね、こういうのいいなって、まあそれを追っかけてるわけではないけれど、いつもそういう刺激を受けて、でこの間もなんかちょっと違和感があることがあって、いや、あれ、これやめちゃおうかなと思ってでもやめちゃうっていうのもなんか違うなっていうのは、やめちゃおうかなって思った時に、あ、これこのいう違和感の時にやめちゃおうかなって思うのって、今までそうだったよね、でもこれからもそうでいいのかなって考えたんですよ。でその時にちょっと一呼吸を置いて、で何が違和感かをまず整理をして、でもまあ頭では納得したけど心が納得していないから、なんか他にいいアイデアないかなと思って、まあ、ちょっとね壁打ちしたりしながら、でそしたらアイデアが浮かんで、あ、これなら これならうちでやっていいなみたいな、まあ、そしたら新しい、ある種新しいかどうかもあれだけど、まあ、今までの私の中では新しいパターンが一個生まれて、でそれまでやろうと思ってたことは割と既存のやってきたことや誰かがやってること、誰かもやってること、別に同時多発で似たようなことって起きるので、それを見てやるってわけじゃなくて、やろうと思ってたことを別の人がやっていて、あ、他の人もやってるな、この時に自分のとこで自分らしくやるにはって考えて、なんかひねり出した案はあるんだけど、なんかそのバランスがある出来事をきっかけにバランスが崩れたから、なんか やりたくないなってなったんですよ。で、やらなくてももちろんいいんだけど、でもやるとしたらなんかアイデアあるかなって言ったら、まあ、アイデアが浮かんだと。まあ、こういう時にやっぱりね、一回た整理をした後はちょっと時間を置くんですよね、瞑想。まああえて瞑想するってないけど、まあ、ちょっとそういうアルファ波のシーター波の脳波の状態にして、まあ、ほっとくんですよ。ほっとくと出てくるから。でもすっごいね、あ、これこれこれってもうバババって出てきて、いや、これいいなって、まあ、また企画が浮かんだので、ちょっとね現実に落とし込む作業を、まあ、これからしていくんですけどね。まあ、今日何の話かっていうと、その浅野さん、アスクルの副社長浅野さんのお話がすごく良すぎてめちゃくちゃ胸熱になって市場創造の話でした、はい、あ、面白かったな。というわけで、今日のお話があなたの人生の扉を開くヒントになりましたら嬉しいです。人生読み解き講座、7月の12日と16日で体験説明会が終了します。講座自体は26日からスタート、そして多次元チャネリングも25日からスタートということでですね、7月はいろいろスタートです。はい、これ本当ね、人生読み解き講座とか、まあ、多次元チャネリングもなんだけど、文章だけ読むとちょっと自分と合わないかなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、実際ねそういうふうにおっしゃってくださった方もいます。でもとにかく体験説明会来てみたらって言って、で来てお話ししたら、その確かに私が表フロントで言ってた内容っていうのの次のステップの方だったんですよね。もう そこは大丈夫と。でその次のステップでちょっと渋ってるっていうところだったから、まあ、その次のステップであっても基本は同じなので、そこはね、あとは個別カスタムしてやっていくから大丈夫だよって言って、まあ、それでお申し込みいただいた流れもありますので、本当にどの講座も他にはない、うん、まあね、なんか他行ったことない人も多いから他にはないって言われても、うん、はてなってなるかもしれないんですけど、確実に変わっていきますので、確実にスキルだったり自分の感情の、まあ、コントロールだったり、やっぱり自分の感情、不安、気持ちに振り回されない自分を作るといいアイデアも浮かぶし、本当にね、いいご縁もできるし、判断力が増すので選択がやっぱりねブレなくなるっていうことがあります、まあ、なのでね、ぜひちょっとでも気になる方は、人生読み解き講座の体験説明会は12日と16日、申し込みは LINE のメニューのところが一番早いと思います。 メルマガ撮ってる人は、まあ、メルマガでもお知らせしてるんですけど、タイミング合わないとね、どこ行ったかなってあると思うので LINE で見られます。で、多次元チャネリングはホームページから見られます。ということで、ちょっと最後ご紹介長くなりましたが、今日もお聞きくださってありがとうございます。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。ではでは。